スマホナンバーワンメディア、
皆さんこんばんは。スマホナンバーワンメディアパーソナリティ、スマホ携帯ジャーナリストの石川進です。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンの幅広い情報を発信する番組です。さあ石川さん、
はい、
今週1週間どうでした？
そうですね、先日大阪の近畿大学附属高等学校中学校に取材に来まして、
はい、
iPad の教育現場どんな風に活用されているのかっていうのを取材してきました。
もうすでに使われているんですね実際。
そうですね、うん、実際もう中学校と高校で3000台ぐらい、1人1台 iPad 買っていて、
はい、
で授業に使ってると。で例えば数学とか物理の授業では、
はい、
生徒の iPad にこうプリントが配布されて、まあ、プリントというか PDF なんですけどタッチパネル上にこう答えを書くわけですよって、
はい、
でそしてそれを先生に送ると先生が全部それ見れて、でしかも黒板上にそれぞれの答えが表示されて、誰々は合ってる誰々間違ってるとかっていうことがもうすぐできてしまうってことですとか
いやなんかちょっと昭和生まれの私たちにはちょっとい
やだからね、本当生徒たちね iPad 使ってプレゼンテーションもうまいし、英語の授業もみんな iPad でやってるし、ちょっとね末恐ろしいなって感じしますね。
すごいですね、
うん、まあ、まだまだね、おそらくそういった iPad 使ってる学校って数は限られてますし、
うん、
最先端を走ってるんでしょうけど、おそらくまああれがね普通のことになってくでしょうし、数年後にはどの学校でも iPad を活用する世界になってくるのかなって感じしましたね。
はい、さあそんな学校でももちろんですけれども生活でも便利になればなということでですね、はい、メールをいただいております、
はい、
豆太郎さんです。ありがとうございます。石川さん、松代さん、こんばんは。
こんばんは。
毎週楽しく聞いています。さて私はモバイルスイカなどを使いたいので今は Android を使っていますが、もし iPhone にお財布携帯の機能がついたら iPhone にしたいと思っています。 iPhone に将来お財布携帯が搭載される可能性はどれくらいとお考えですかといただきました、
は
い、
ね、新製品の iPhone6、6 Plus では、まあ、NFC 機能っていうのが載ってるので、
はい、
海外ではまあお財布携帯に近いことができるというふうに言われてます。まあ、Apple Pay って言い方してるんですけど、はい、ただまあ日本で普及している Suica ですとか楽天 AD ですとか、ああいったまあ日本のお財布携帯は iPhone では使えないので、
うん、
そこはまあどんなに頑張っても無理という状況になっています。で、まあ、日本の、ね、お財布携帯ってフェリカっていう技術を使ってるので、はい、NFC とはちょっと違うと、で似て非なるものなので全然使えないという状況になってます、
うん、
なので、まあ、日本のサービスが NFC に対応するか、あるいは将来的に iPhone にフェリカという機能が乗るようになると使えるようになるんですけど、はい、今までですとそれって乗りっこないんじゃないの、日本特有機能だからっていうふうに言われてたんですが、
うん、
ただ一部携帯電話会社の偉い人に話を聞くといやいや将来的にはアップルもフェリカのしてくるんじゃねえのかみたいなことを言う人もいるので、
あ、そうですか。
ちょっとねこれは楽しみに待っといた方がいいのかなっていう気がします。
じゃあ可能性はゼロじゃないと思ってもいいんじゃないかな、
おそらくゼロではないと思います。期待しておいてください、ね、
楽しみにしておきましょう、はい、さあさて今日の特集は au スマートサポートを指揮する KDDI コンシューマー事業本部カスタマーサービス本部カスタマーサービス企画部長の木村さんにお話を伺います。
はい、
この後はスマホ関連ニュースをお送りします。
それでは30分間お付き合いください。
ウィークデーの第一放送、朝9時からは株式市場の動きをお伝えするマーケットプレスをお送りしています。このマーケットプレス内でも MVNO、 スマホ新機種、スマホアプリなど株価を動かすトピックスとしてお伝えする機会が増えています。スマホは経済を動かす、スマホナンバーワンメディアラジオ日経がお送りしています。まずはこの1週間 スマホ携帯周りで起こったニュースをお伝えしましょう。では最初のニュースです。携帯電話キャリア各社、長野県北部地震の災害救助法適用地域に対する支援措置を発表。 NTT ドコモ、AU、ソフトバンク、ワイモバイルの各社は長野県北部地震に伴う災害救助法適用地域に対し各種支援措置を実施することを発表しました。支援措置は各社異なりますが、利用料金支払い期限の延長や端末の修理・交換費用の減免などが主な内容となっています。
で、まあね、各地でまあ地震あったりしますけども、比較的まあ、ね、こういった対処って各キャリアね早くなってきてるのかなというふうに思っています。非常にいいことなのかなと思いますね。被害に遭われた方お見舞い申し上げます。
続きまして次のニュースです。コーニング強化ガラスの新製品ゴリラガラス4を発表。アメリカに本社を置くガラス製品メーカーのコーニングは強化カバーガラスの製品の最新版であるゴリラガラス4を発表しました。落下テストなどでゴリラガラス4は競合製品に比べて約2倍の強度を示す結果を出したとのことです。ゴリラガラスシリーズはスマートフォンやタブレットなどの画面カバーガラスとして多くの端末に採用されています。
ね、本当今最近 iPhone6 プラスが曲がりやすいとかって話もあったりしますけど、はい、まあ、だいぶそのね強化ガラスですとかそういったカバーのガラスについてユーザーも関心がありますので、まあ、ここでねコーニングとしてはねなんとかこうねアピールしたいのかなというところありますよね。
はい、では次のニュースです。 KDDI 直営の旗艦店 AU 新宿をオープン。 KDDI は11月21日東京の新宿駅東口に直営の旗艦店となる AU 新宿をオープンしました。 AU 新宿は1階が各種アクセサリーの展示、2階は各種手続きなどが行えるラウンジスペース、3階がセミナーフロアとなっています。なおこれに伴い2005年3月にオープンした東京原宿の直営店 KDDI デザイニングスタジオは2014年11月16日をもって閉店するとのことです。
でこの AU 新宿のオープニングイベント行ってきましたけども、
はい、
まあ、あの松岡修造店長がもう熱いし自由だし、まあ、楽しいオープニングイベントでしたね。まあ、本当ね、はい、AU はね非常にいいキャラクター見つけたなっていう感じがしますね。
はい、さて年末企画第1弾のお知らせです。番組ではスマホ周りで今年あった出来事を振り返る2014年重大ニュースを年末にお送りする予定です。そこでお聞きの皆様に今年スマホ界であった中で印象に残ったニュースとあなたの身近で起こったスマホ関連の重大な出来事の2つのテーマで皆さんからの投稿を募集いたします。番組ブログからの投稿フォーム、または番組公式ツイッターでお寄せください。宛先は番組の最後でお伝えいたします。それではこの後は今日の特集です。スマホナンバーワンメディア、平日の第2放送では音楽をたっぷりお送りする RN2 を好評放送中です。その RN2 ホームページのビズ&テックターミナルでもスマホ情報をお届けしています。
それでは特集です。
スマホの困ったを徹底解決、 AU はここまでやります。ガラケーからスマホに買い替える人が増え、普及率もスマホが半分を超えるまでになってきました。当初は IT に詳しい人から使い始めたスマートフォンも自分の子供や周りから勧められてなどの理由で中高年の方々の購入が増えてきました。そうなると買ってみたは良いもののどう使って良いかわからない、相談しようにも誰にどう聞いて良いかわからない、そんな方が周りにもいませんか？
私も毎週、まあ、ラジオ日記来てるんですけども、スマホ買ったばっかりの局長さんに声かかられてこの使い方どうなんですかとかって話を聞かされるので、おそらくね初心者の人は周りに聞きたいし、ちょっとスマホ詳しい人は教えなきゃいけないっていうね、環境が皆さんあるのかなというふうには思います。でそんな中、まあ、KDDI が、まあ、去年の6月から AU スマートサポートと というものを始めていて、まあ、専用のコールセンターにスタッフがいて、まあ、24時間体制でサポートしてくれるというものを始めています。で、まあ、このスマートサポートを始めたのが、まあ、非常にアクティブな部長さんなので、まあ、その方に実際、まあ、スマホの初心者事情どうなってるのか、キャリアとしても初心者に向けてどういったアドバイスをしているのかといったようなことをお話をお伺いしたいと思います。
それではご紹介いたしましょう。 KDDI コンシューマー事業本部カスタマーサービス本部カスタマーサービス企画部長の木村夏子さんです。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
こんばんは。大変楽しみにしておりましたこの回。なんか私の見間違いかわからないんですけれども、バスガイドの姿じゃないような気がするんですが、木村さん、
すみません、今日ね本当はバスガイドで来たかったんですけど、あれ実は全部私物でしてでなおかつあのパーツをですね、直営店のスタッフから無理やり借りて作ってたあのバスガイド衣装なので、
即席だったんですね。
もうさすがに返してください木村さんって言われて、ちょっともう返しちゃったのでですねもう実はないんですよ今。なので今日はすみません、代わりにあの au ウォレットのイベント時に使った au ハッピーで、皆さん見えないと思いますが来てます。
もうなんか商店かっていうぐらいのオレンジのね発表を着てる感じなのですけど、これ伝わんないのが残念なので
、確かに
ちょっとねブログに上げときたいなって感じがしますけどね。
そんな木村さんなんですけれども、もともと違う業界にいらっしゃったというようなことをお聞きしたんですけれども、
う
ん、
そうですね、 KDDI に入社したのは本当合併の少し前の頃ですので、あの全く本当に素人で、しかも私派遣社員で旧移動に入ってますので、派遣社員です。お店を回るラウンダーってとこから始まりましたので、全く無知の状態で、ただやっぱりやり始めたらすごい楽しかったんですよね。そのちょうどいろんな携帯電話が機能を持ち始めて、お客様がいろんなことを楽しみ始める時代で、これは面白いというふうにハマって今に至ります。
何年になりますか今年。
14年目ですかね。
14年目。
じゃあもう本当にその販売の現場でお客さんを接してるというか、さらにはお店の人をサポートしてるという感じですよね。
もう旧例えばジャスコの年齢のいたおば様たちにスマホをどういうふうにこう販売していただいたらいいかとかっていうのをいろんなツールを駆使してこうお伝えして歩いてたっていう役目でした。
まあ、その中でも立場も変わり、またいろんな業務を任されてて、まあ、実際木村さんその頃ですね、まあ、最初からそして今までどのような気持ちで仕事に取り組まれてたんでしょう。
やっぱりですね、こう私はラッキーなことにその仕事が好きになったっていうのが一番大きかったと思うんですね。でも言いたいことがたくさんありすぎてしまって、であのいろんなこう研修会場とか行って研修会やるんですけど、研修会場終わりの時間の蛍の光とか鳴っちゃうんですよ。でも気づかないでバーッととにかく喋っちゃうくらい、こんなにスマホと、まあ、スマホその時なかった携帯とかで楽しいよってことをとにかく伝えたくってしょうがなくってと、だから今思ってもその当時も今も結局やってることって au いいよってことをずっと喋ってるだけっていうか、なんかそれはね一本同じ流れがあるのかなっていうふうに思いますけどね。
なんか結構リスナーさんからもAU、まあ、KDDI さんに関するメールとか来てたんですよね。
そうです ね、先週リスナーさんから原宿にある AU デザイニングスタジオが閉館で寂しいと困ったりしたんですけど、もともと木村さんは初代館長という感じなんですよね。
そうです、はい、全く本当そういう取り組み初めてでしたから、まあ、これ今となって笑い話ですけど、はい、こういう模型作りますでしょ大体建物の、
はい、
これはこれはすごい建物が、しかもあの竹下通りの出たところのあそこの位置にドンってあることを想像するとですね、うわーすごいってこっちがエキサイトして、お客様が入りすぎてどうしようは心配したんですけど、実際は全然入らなかったんですよお客さんが。でそこはその自分たちがドンといった違和感、買い物してる人から見たら、ここは何なんだというふうなのがあって、全くお客様実は入りませんでしたと、っていうのを数年かけて少しずつ変えていって、いろんなものも壊したりもしましたし、パートナーさんを協力集めていろんなイベントもできるようになって、ようやく1年半とか2年経った頃に、あそこってこんなことやってるとこなんだっていうのを少しずつご理解いただけたっていう、最初からは全然うまくいきませんでした。
もともと KDDI のまあブランドを訴求するみたいな位置づけの建物でしたね、
はい、そうですそうです、もうあえてその販売はしないという方針のもと、その非日常的な空間の中でいろんな商品サービスを体感してもらって、でそのイメージを持ってお近くのお店でまあご購入いただくというふうな流れでした ね、 当時は。はい、
まあ、だからね当時携帯ですけど、まあ、携帯ってこんな風に使うんだ的なね、こともまあアピールしたような気もしますし、
はい、
ね、いろんなイベントもやって、でね、記者会見とかもそこでやるんですけど、
はい、
でもねもうそこもなくなってしまい、ね、
そうですよ、
ね、この間ね au 新宿がオープンしてっていう感じですよね。 だいぶその、まあ、今回、ね、au 新宿という形でもう本当に直営店という感じになってますけど、うん、はい、その辺というのはこう位置づけが変わってきたという感じなんですか。
そうですね、やっぱ名古屋 au 名古屋は、はい、私は次にケースタカルスに行ったんですけれど、ね、はい、名古屋ができる時に、うん、もう本当にいわゆる直営店と販売しますというふうなコンセプトのものを初めて立てて、うん、でまあ、そうは言ってもやっぱりあの大きなショールームを有するっていうのはもう大前提でしたので、うんうん、そこであの普段お店ではできないようなインフォバーの発売の時には大掛かりな展示、うん、インスタレーションを含めた展示をやったりですとか、うん、もう意の一番にいろんなトライアルをして、うん、で成功事例を他のお店様にもまあご提案してと、うん、で全体的に地域が盛り上がればいいよねというふうな、うん、あの位置づけでやってました、う
ん、ね、だから新製品発表会があったら翌日にはもうね au 名古屋に展示があって、はい、で新製品触れるというような感じになってて、なかなかねそういった施設って他のキャリアでもなかったので、それはそれでまあ新鮮だったし、
はい、
まあね、接点としてはよくできていたなという感じがしましたね。
そうですね、そこでお客様から発売前にいただく声である程度こう微修正できる、まあ訴求の内容とかもありますので、そういうのも社内にいち早くフィードバックする役目ですね。
ね、基本的にあの、ね、町の携帯ショップ、まあ、キャリアショップって、ね、代理店が経営してるので、うん、まあ、キャリアとはまた別な組織になってるわけですよ、うん、っていうところで、うん、au 名古屋とかには実際その、ね、KDDI の開発の人も立ってたりとかして、はい、お客さんの声を直に聞いてそれを開発に生かすみたいなこともやってたというのをね、まあ、取材で聞いて、はい、なるほどなっていう。あとちょっと厄介なお客さんとかはみんな au 名古屋に来てクレームを言うんだけど、
そうそうそう、
木村さんが出てくるからマイルドな感じでこうね和やかになって帰っていくってい う、
いやもう、ね、石川さんが取材で来ていただいた日緊張して皆さんもうみんなねもう万全の体制で石川さんが来るっつってこう待ってたら、うん、その日に限って、うん、大騒ぎでしたね。そうそうそう、1回でね大声で、
すごい、ね、
大声で、まあ、あの
英雄大好きな、ね、アドバイスをこうねしてくれ
る、もう愛が溢れるお客様がいらっしゃって、大変なことでした、
っていうのを経て経て、まあね、あの本社に戻ってきて、はい、で au スマートサポートを立ち上げたっていう感じですけども、はい、実際今 au スマートサポートってどういったことをされてるんですかね。
はい、店頭でまあ少しスマホを興味あるんだけど自信ないなっていうお客様に勧めていただいてるんですけれど、うん、あのまずご加入いただくとですね、お申し込みしたら直後にですねご自身 の、 あの OS に合わせた、ガイド本がご取得いただきます、うん、はい、そこに合わせて会員証も入ってきますので、うん、そこに専任のお電話番号が書いてあります、うん、でそこの番号にお電話していただければ、よくある機械が応答するんじゃなくって直接人が出てすぐお問い合わせに応答してくれますっていうのがまあ大きな基本のところなんです。それがさっきおっしゃった24時間対応のスマートサポートコールセンターなんですけれども、それ以外に例えばちょっと不安なんだけど試してみたいって方向けにレンタルもやってますので、スマホ買う前にフィーチャーホームのお客様がスマホのレンタルする、もしくはスマホ使ってるんだけどいろいろ接続ができるウェアラブルだとかいろんなのありますけど、そういうのを使ってみたいって方もレンタルできる、タブレットもレンタルできるなんていうのもありますし、あとはあの本当にご自宅にまで来てほしいって方もいらっしゃいますので、別料金にはなるんですがご自宅にも訪問してサポートするなんてメニューもありますし、
あ、そこまでやってらっしゃるんですか。
はい、そうなんです。あとは通常の応対の中であの遠隔サポートと呼ばれる、あのお客様のまあスマホの中に入り込んで一緒になってこうサポートし差し上げるなんていうのも盛り込まれていますし、本当に使いこなしを勉強される方にはもう万全な体制かなと思います。
で、ね、あとすごいのが、ね、去年なんですけどバスツアー、中高年のスマートフォン触りたてもしくはまだ触ってない人を集めて京都でバスツアーとかやっていて、ね、まあ、ちょっと話出ましたけど、ね、木村さんがバスガイドの格好をして京都の名所紅葉を見つつ回って初心者の人にこうスマホの使い方、写真の撮り方とか、あとね SNS の上げ方とかっていうのを教えるっていう企画をやっていて、
あれは何でしょう、あの本当に私たちもいろんなヒントが得られた企画でして、うん、直接お客様とやっぱり一日一緒にいていろんな話をするって機会もなかなかないですし、で、あ、こんなところに戸惑ってらっしゃるんだとか、ここは知ってるけど逆にここはできないんだとか、いろんな気づきがあったり、まあ、楽しかったですし、あの収穫もあって、で天気も良かったですしね、景色も本当に良かったので、あの楽しい一日でしたね。
その参加者はどれぐらいの年齢層の方なんですか。
多分シニアの方が多いですよね。
本当にもう50、60とか、ね、結構もっと上の人もいましたし、
はい、いらっしゃいます。あの通常イベントやると80代の方も中にはいらっしゃいます。
もうそんな上の方まで
もうやっぱり来てくださるんですか。習いたいという意欲は本当に皆さん旺盛でいらっしゃいますので、ね、
でね、みんな楽しそうに使ってんですよね、
はい、初めてスマホを触る方も、まあ、帰りにはねニコニコして帰っていかれますので、はい、よかったなと思ってます。
あと何かそのイベント絡みってやったりするんですか、スマサポートで。
そうですね、まあ、バスツアーを皮切りに、例えばお花見の時期はそのお花見をまあ綺麗に撮るとかっていう風な講座を、やってみたりですとか、あとは au ウォレットカードがスタートしましたので、はいはいはいはい、そのウォレットカードもスマホのアプリがご理解いただけた方が便利に使えますので、そのスマホアプリとカードとでの設定の仕方をお勉強して、その後実際に巣鴨の街で使ってみようということをやりまして、皆さんで、お茶とか、漬物とかいろんなものをウォレットカードで買い物したというのもありますね。あの講座の時にこうシュッてやらの機械ご用意して、シュッてカード出すと大概お店ではクレジットカードですかって聞かれますので、はいって言ってくださいとかで、1回払いですかって聞かれますから、はいって言ってくださいって、サイン求められたらサインしてくださいって、全部ロープレイやった上でさあ出かけようって出かけましたので、皆さんすんなりと使うことができましたね。
電子マネーって本当はね、あの年配の人の方が相性いいというか、いちいち小銭出すのが面倒だったりとか、ね、レジで並んでる時に、まあ、何円とかね、50円とか100円とかっていうのを探し出すのが面倒なので、うん、はい、むしろ電子マネーの方が便利だって言いますよね、
うん、そうです、そうです、はい、そう皆さんおっしゃってました。あと次にやったのは、あのウェアラブル端末とスマホでこうスポーツの秋で、あのウォーキング教室をやりながらウェアラブル端末使ってやっていましたと。でそれもやっぱ初めて皆さんウェアラブル端末っていうとスマホと連動したんですけれど、アンケートでも 100% これあったら使ってみたいってやっぱり皆さんおっしゃいましたので、まだまだそういった周辺機器に関しても需要はあるなというのは感じていますね。
それ年配の人ってなかなかまだスマホデビューしてない人も多いと思うんですけど、はい、まあ、何が一番のこうハードルなんですかね。
まあ、当然ご料金もあるでしょうけれども、でもそれを上回る楽しさっていうのをどう我々が伝えられるかってことなんだと思うんですね、調査やっててもそのスマホの機器自体に興味があるわけではなく、何やらそこでできそうな楽しそうなことっていうのに皆さん興味はあるということですので、じゃあ実際何ができるのっていうのをそのお客様個人個人の興味とか趣味に合わせてきちっとご提供して差し上げれば、あ、だったらこんなことが使えるのねっていう風にイメージできるかどうかだと思うんですね。そこがまだまだ我々少し足りてないところかなと思うので、どんどんそういった積極的にお客様に会ってお教えしたいなっていう風に思ってます。
あとね、この間の発表会の時に、発表会のプレゼン資料でやたらとこう木村さんの写真が出てくるんですけどなんかね、社長が好きなのか分かんないんですけど、そんな中で木村さんの舞台で au おせっかい棒を作るという話がちょこっと出てたんですけど、あれってどういったことをやろうとしてるんですかね。
ね、結構名称がインパクトあるんであれなんですけど、要はですね、もう私どもその au のサポートとして、お客さん困って問い合わせする時まで待ってるんじゃなくって、いかにこうアクティブに先読みしてお客様をサポートするかってことをコンセプトにいろいろやってます、動画ガイドもそうですし、もうとにかくお客様が困る前にって能動的にサポート情報も出していってますと、でそれの究極がもう本当出向いてサポートしますということだと思っていまして、でひょっとして人によってはですね、もうそのことしてもらわなくていいよっていうおせっかいなのかもしれないんですけど、そこまでしないと出張っていってサポートしないと、なかなかスマホの楽しさっていうのってもう伝えられなく頭打ちになっちゃってるかなと思ってます。でそれも何でもかんでもスマホ教室みたいなところに行くんじゃなくって、例えば山歩きとか旅行とかガーデニングとか、そういう趣味の集まりのところに出向いていくことで、その趣味の中でスマホを使うとこんな楽しいっていう風な、もっと生活が楽しくなるご提案の仕方っていうのはないかなっていうふうに思っています。
もう具体的に何か動き出したりするんですか。
一応発足っていうふうに宣言しちゃいましたので、はい、やりますっていうんで、11月末ギリギリではあるんですが、早速一つおせっかいしに行こうと思ってまして、はい、まだ本当に括弧調査隊っていうふうな位置づけなので、皆さんの前でお伝えできるほどではないんですが、いろんなカルチャーセンターさんとかもいろんなお話いただいてますので、少しずつ実績を積み重ねて、どういう関わり方とかサポートの仕方がそういった場に合ってるかっていうのを今やってる最中ですね。
例えばまあなんかダンススクールみたいなところだったら、ダンスを実際に撮って振り返ってみるみたいなことを教えてくれる。
そうですそうです、はい、
サポートセンターって普段やっぱりクレームを基本的に受けるところだったりするので、あんまりね、 いいとこではないじゃないですか、ユーザーからするとね。そうではない位置づけにしていくっていう感じだったりすると
ね。そうですよね、本当に困った時、トラブルの時だけの接点じゃなくしたいですよね。もちろんコールもそうです。あとそのウェブとかアプリとかの接点が、まあ、約10倍に今なってきてますので、そっちも含めて、あとそのイベントでの露出も含めて、安心して楽しくとにかく使ってもらいたいっていうのがありますので、そういうこうアクティブってことを心がけていきたいなというふうに思います。
お話伺ってて、顔が見えるサポートと言ったらいいのか、なんかすごくそれを感じたんですけれども、例えばその木村さんをもう一目見たいというファンの方はどこへ
ないですか、
どこへ行ったら木村さんにお会いできるんですか。
金曜日ですね、だから28日は午後は、あの au スマートサポートの会員様向けに年賀状のデザイン講座っていうのを au 新宿でやってます。で、まあ、あのもうそれは申し込みはクローズしてしまったんですけれども、多分午後プラプラしてますので、そこで
捕まえられると
思います。
なるほど。
デジラの椅子に座ってますでもあの本当に全国にいろいろ au が出向いていくっていう図を当たり前にして、安心して使っていただけると。でそのおせっかいって言葉もあのキャッチで終わらせるんじゃなくって、本当にできればフロントでサポートしている人たちの本当合言葉みたいにして、私たちってそこまでアクティブにお客様にサポートするのよねっていうところを意識合わせて、いい対応を作れていけたらなというふうに思ってます。
なかなか今携帯電話会社って差別化に苦しんでる中、サポートも一つのね差別化要素として KDDI としては考えてるようなので、まあ、これからもねいろんなことをされていくんだろうなと思ってますんで、いろいろ期待してますんで、
ぜひ、石川さんまた呼びますので来てください、
また取材お願いします木村さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。以上特集、スマホの困ったを徹底解決、 au はここまでやりますでした。スマホナンバーワンメディア、あっという間にエンディングです。
いやー木村さん本当にね、スマホ業界の太陽というか、おおらかで非常にいい方でしたね、
そうですね、松岡修造さんに負けてないですよね。
負けてないですね、まあだからね、KDDI としてもなんか木村さんを推しなのがよくわかるというか、ね、いいキャラだし、ね、本当にこうね企業のイメージアップにつながるような方だと思いますね。
はい、番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしております。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。そして番組前半にもお知らせいたしましたが、当番組では皆さんからの2014年スマホ重大ニュースの投稿を募集いたします。内容はスマホ界の印象的だった出来事、そして自分の身の回りで起こったスマホ絡みの出来事の2つのテーマです。番組ブログからの投稿フォーム、または番組公式ツイッターよりお寄せください。お待ちしております。さて石川さん、来週ですが、
はい、これまでとちょっと趣向を変えまして、写真家の三井浩一さんをお招きしようと思っております。やっぱりそのスマホって、ね、使う機能として多いのはやはりカメラだと思うんですけども、プロカメラマンでありながら、iPhone の撮影術にも長けていて、iPhone で撮った写真だけで個展も開いている三井さんに、じゃあ実際ねスマホの写真どうやって撮ったらいいのかですとか、テクニックなんかを盗めたらいいなと思っておりますので、ぜひともご期待ください。
はい、ラジオ日経スマホナンバーワンメディア、お相手は
石川進と
松代ゆうきでした。また来週。